どうもこんばんは、軍曹です。ご無沙汰しております。皆様お元気だったでしょうか。番組始まる前に一つご案内とお詫びがございます。今回の番組配信中ですね、一部音声が聞き取りづらい部分があるかと思います。編集でちょっとカットしようと思ったんですけども、ちょっとカットしちゃうと、バランスがちょっと変わっちゃうかなということになりまして、今回そのままでお届けしたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。申し訳ございません。では、本編をどうぞ。DJ グーソのドラケ10ウォーウォークナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。ご無沙汰です。グンソです。
睡眠も大事です。ゆうちぃです。
庭木の剪定で体がガタガタです。はるかです。よろしくお願いします。
はい、どうもご無沙汰してます。
はい、
どうも。
僕以外なんかお疲れのような雰囲気なんですか？大丈夫ですか？はい、ということで、久々のうおうおでございますが、まあ、ちょっと久々の収録なんで、いつもは最近どうでしたかっていうちょっと話をしたかったんですけども、今回ちょっとバージョン 7.2 の話だったので、ちょっとね、ボリューミーな回なので、はい、まあ、ちょっとオープニングトークは雑談ではなく、お便りのご紹介をしたいなと思います。はい。
お、珍しいですね。
そうですね、ちょっと間が空きすぎてたので、はい、ここでね、ちょっとご紹介しないと次になっちゃうんで、ね。はい、私がご紹介いたします。トヘロさんからいただいてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラクエ3リメイク、魔物使いらしき職業は天の竜術師みたいに魔物の特技は使えると前衛と予想、使える前衛と予想。そういえば今作から特技が使えるため仲間キャラはオリジナル同様転職を繰り返すたびにどんどん使える特技や呪文も増えてスーパーキャラを作る感じなのかな。1&2 の追加要素も気になりますね。はい。それから続けて、ユーチーさんは海外暮らしが長いとのことですが、一時騒がれていた勇者の見た目選択肢が表現の変更、かっこスクエニ的には何年か前からいろいろ配慮されていましたが、かっこ閉じ。やはり海外販売を視野に入れているリメイク3、そこら辺の基準は日本より海外の方が厳しいのでしょうか、といただいておりました。まずは、ゆうちさんにちょっとご質問的な雰囲気なんですけど、こちらいかがでしょうかね。
これね、あのトヨヒロさんからコメントいただいたのは結構前だったんですよね。で、まあ、つい最近、はい、あの東京ゲームショーで、はい、この話題が出ちゃったんですよね。まあちょっと言葉のね、あのあやというところをあの正しておくと、まあ、基準ではないですよね、うん、何か決まったあの、ね、判断基準があるわけではないと思うんですよね。あくまでこれって、まあ、スクエニさんがどれだけリスクを負うかっていうことだと思うんですよね。
お
で、はい、違うのは、はい、厳しいのは別に基準ではなくて考え方ですよね。だから別にこれは何が正しいとか何が間違ってるとかっていうのはないとは思います。
あの堀さんもねおっしゃってましたけども、あの、
うん、
なんか別に良くない的なニュアンスの話してましたっけ。確か俺の、
はいはいはい、
それがなんかあれ、申し訳ないですけど、うん、でちょっと気になさっていたちょっと発言はされてましたけどもね。で、似た話、あの戦士の女性の格好がね、コンプライアンスでちょっと肌の露出が抑えてたっていうね、
うん、
うん、あれもありましたけど、自分的には全然いいかなと思いましたけどね。
まあ、あの露出を抑えるのはいいと思うんですけど、
ええ、
いかんせんダサすぎる色がなんでその色やねんぐらいダサくないですか。
あのちょっと肌色より
隠し方がダサすぎるんですよね、うん、なんかもう取っ手つけたような 肌着が丸見えみたいな、いや絶対それおさるさんはそんな格好しないでしょみたいな、あのバーにあの変なスパッと履かされたやつも他にやりようあるっしょみたいな
、うん、そうですね、もっとこうね、うん、カラフルに見せてもね、よかったんじゃないの的な、
ね、
そうそうそう、なんかちょっとね、肌に近い色にすることによってなんかこう妥協点を出した感じが、
だったら普通に隠してほしいかな、うん、全身体的なもので、
あ、はいはい、
この子が多分受け入れられると思うんですよね。
あれ選手だったかな、あの全身体使う、
全身タイツは、もともと、盗賊が全身タイツなんで、あと、僧侶も全身タイツですよね。
ああ、そうですね。
どう見ても、区切りがない方が、セクシーじゃないですか。あの、区切りが、ひたささを増長するんじゃないですか。
ああ、逆にね。うん。
うん。
うん、まあ、ちょっと、そうなるとね、もうセンスの問題になってきますからね、
こっ
ち
にし
て
もね。
うん。
はいはいはい。ね、
はい、
ちょっとやっつけ感がすっぱったので気になりましたね、
うんうん、そうですね、
うん、
まあそれからですね、魔物使いが追加といったところで、なんか追加情報なんかありましたよね、なんかありましたっけ、
なんかありましたっけ、
ゆうちさん、
えなんかあるんですか
俺なんか飛ばっちゃう、なんかモンスターバトルロードでなんだかって、
あごめんなさい、追いかけてないから分かんないな、
全然追ってないんですね、
そうですよね、うん、
追いかけてないっていうか、ネタバレしたくないからもう調べてないんですよね、
マッサージやりたい、
うん、確かに新要素をね、はい、驚きを持ってやりたいなっていう、
うん、確かにそうですね、まあでもまあこれは出していいのかな、その特技が、ね、うん、追加ということで、多分、うん、なんかスゴ技とかもなんか入ってるのかなって、
あ、コンテア、モンスターバトルロードだって。
っていうのがあったりとか、うんうん、だから、オリジナルの3の戦士だと、もう攻撃一辺倒だったんですけど、もしかすればレベルが上がった先に、なんか、ジゴスパークとか、なんかいろいろ、なんかね、すごい。
今、公式を見てるんですけど、そうですね、経験をすることで、使える呪文や特技がどんどん増えていくのだ。転職をしようって感じになってますね。
うん。だからこれ俺の予想ですけど、
うん、
オリジナルよりレベル上がりやすくなるのかなってちょっと思ってて。
ああ、なるほど。
うん。転職ね、こうどんどんしてこういろいろやってほしいみたいな感じで、それだったら嬉しいなーなんて思いますね。
そうですね。
うん。
なんかこの画面を見てるとちょっと興味が湧いてくるな。楽しそうですね。
前回
うん、
はるかさん、ちょっと見送ろうかなっていうような
あんまりねって思ってたんですけど、
どうでしょうか、
いや、キャラメイクも結構細かくできるんですね、
そうですね、
髪の色を変えられるとかありますやん、面白いですね、
俺、2人のドラクエ3の実況見たいです、
あー、でもこれ、すごくやり込み要素がありそうで、同一アカウントで記録して冒険の書同士仲間キャラクターの貸し借りが可能です、魚もある、そんなんあるんですか、なんかいろいろ情報が増えてますね、なるほど、
ルイーダが共有されるってこと、
同一アカウントってなってるんだと他の
アカウントってどういうことだろう、
同一アカウントってなってるんで他の冒険の書で作ったキャラクターを共有できるっていうことですか、
そういうことじゃないですかね、こう
じゃああれですね、友達のキャラは借りれないんや、
それはできないんですよ、ね、こうセーブデータ、
それはできないんや、
うん、冒険の書間でのキャラクターのっていう感じだからね、うん、いうことでね、はい、
面白そうですよ、見た目がちょっと、
うん、
なんかちょっとあんまりと思ってたんですけど、これ見ると結構良さそう、手に振らくるり
いいですね、いいですね、
まだ予約間に合いますよ、
間に合います、 はい、まだまだ、
あのダウンロードで買うんで大丈夫ですよ。
そうですね、まあ、あのちょっとドラクエ3感想会もちょっとね、うん、考えてますんで、
はいはいはいはい、
ね、ちょっと発売も、うん、もうすぐですんでね、はい、うんうん、ちょっと年末あたりにちょっとね話したいなとちょっと予定してますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、お便りは以上ですね。はい、あとはもうラーメンのやつです。はい、
はい、美味しそう。
はい、美味しそうです。はい、お便り引き続きお待ちしております。ツイッター X ですね、ハッシュタグ漢字魚魚と書きまして、ハッシュタグウオウオでお待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それでは参りましょう。バージョン 7.2 情報会もよろしく、ゆき。はい、では本編です。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回もボリューミーな内容になってましたので、新武器に関しては次の回に、バージョン開けてからですね、あれやこれやとちょっと言っていきたいなと思いますので省きます。はい、であとは、はい、全部だとちょっとあれなので、私が気になったやつをメインにして、最後の方で、ちょっと補足感覚で、お二人からあれば言っていただくという仕組みで、進めていきます。はい、まずはバージョン 7.2、10月23日水曜日です。はい、こちらだいたい予想通りでしたか。
まあそうですよね、だいたい20日過ぎ水曜日ってなったらここかなみたいな、
うん、って感じですよね。うん、
うんうん、
はい、いう感じなんですが、まずはいきましょう。職業バランス調整です。一部の攻撃呪文のダメージと呪文暴走時のダメージ倍率を強化、より大きなダメージを与えられるようになりました。呪文ダメージに影響する一部特技かっこ暴走魔法陣系山彦の陣などを使いやすく調整、魔法使い賢者龍術師の達意から覚えるスキルの追加や水の宝珠の調整で魔力覚醒や早読みの杖の状態維持や立て直しをしやすく、スパスタの鎌特技に、魔力覚醒を追加といったところです。はい、一部攻撃呪文の威力を強化、呪文暴走時のダメージ倍率を大幅にアップ、ダメージ上限を変更、超魔力覚醒などを使用した際のダメージ上限を変更、攻撃魔力の参照値の上昇、呪文はまあ上位呪文ほとんどですね、全部と言ってもいいかな。はい、と必殺技のメイドローワーです。でこちら、あとは攻撃魔力の1500が上限だったんですけども、それが撤廃です。上げれば上がるほどの威力が上がります。でそれから呪文暴走のダメージ倍率がだいたい今までは 1.5 倍だったんですけども、それが 2.3 倍にアップといったところです。で、それから、ベレノーマ、毒のダメージが上昇。まあ、どんなもんか気になります。で、それから、山彦の陣、チャージ時間がある魔法も対象になるように変更です。それから、磁場系呪文と、霊脈魔法陣、パニガルムとかのボスに対しても使用できるように変更です。大岩フラシ、ドラゴンラムもそうですね。はい、それからどんどんいきますか。魔法使い賢者龍術師の職業スキルラインの160から200ポイントにセットできるスキルを追加します。魔法の方で復活時魔力覚醒、復活時早読みの杖、賢者、復活時聖なる祈り、復活時魔力覚醒、ドラゴン、龍術師、復活時魔力覚醒といったところです。死亡時に最大で 75% で覚醒や早読みなどが残るようになりまして、 これはまあ、宝珠とか装備と合わせて組み合わせると 100% にすることが可能です。はい。それから、宝珠の追加と調整があって、水の宝珠で不滅の呪文ダメージの限界突破が、追加です。死亡時 5% の確率で呪文ダメージ限界突破の効果が消えない。はい、1レベルにつき 5% 上昇で最大 30%。 既存宝珠の効果をの調整で水の宝珠で不滅の早読みと不滅の呪文攻撃呪文強化、1レベル上がり効果量を 3% から 5% に強化、
うん、
レベル6時にマックスの時には、最大 18% から 30% にアップです。はい、それから以下のスキルを追加し、攻撃呪文に重要な魔力覚醒状態や早読みの杖状態を維持しやすくなりました。魔法使いと流術師の両手スキルラインに行動時早読みの杖プラス 20% を追加、賢者の両手スキルライン、両手杖スキルラインに行動時魔力覚醒プラス 20% を追加、スパスタの鎌スキルラインに魔力覚醒を追加っていうところですね。はい、ここまで。
うん。
前にはるかさんが、まあ、はい、バトルはまあ、テンションゲーだと。いう、ちょっと、セリフを、すごくちょっと、耳に残ってまして。
うん、うん。
まあ、それにつながる、まあ、話かなと思うんですけども、こちらどうでしょうか。
うん、まあ、魔法則っていうか、呪文攻撃が置いてけぼりになって、もう、だいぶ経つと思うんですけど、
はい。
やっとかって
うん、うん、
ようやくですかって、もうなんかバージョン1から2、3にかけて、まあ魔法使い派遣取ってた時あったじゃないですか。
はい、
まあ、ボスに行く時はパラで抑えて魔法で撃つっていう戦法が、まあ、ずっと、まあ、代々こう、
うん、
やり続けてたことなんですけど、
はい、
まあ他の職が居場所がなかったんですよね。そのレグランドにしろ他のバトルにしろ、
うん、
バージョン1からずっとバトルマスターがちょっと不遇だったり、
はい、
それが、まあ、回収っていうか、ね、改善されて、まあ、前衛の DPS の方が、まあ、明らかにこうアップデートされていく中で、
はい、
魔法使いはもうずっと置いてけぼりで、うん、まあ、メリットといえば遠くから攻撃できるっていう、ただそれだけのなんか微妙な、
うん、
まあ、守ってくれる人がいないと、うん、もうどうも役に立たないなっていうのがずっと続いてて、もう数年、
はい
はい、やっと、まあ、魔法好きな人ができないって言ってたのがようやくちょっと職の幅が増えて、
うん、
面白くなるんじゃないかなと。
うん。
うん。まあ結局でも、打たれ弱いんで、はい、誰かが、ね、盾になってくれないと、厳しいんですけど、
うんうん、
まあそれぐらいするなら、
うん、
まあ、そこまで弱いなら、もうちょっと攻撃力を上げてくれやんと、活躍できる場所が何もなかったんで、
うんうん、
ちょっと嬉しいですね。
うん、うん、
うん。
うん。はるかさんね、いつもエンドコンテンツ言ってらっしゃいますけども、うん、まあ、これの休暇によっての、なんかこう、エンドコンテンツによる、なんですか、戦闘の流れというか、傾向っていうのは変わる可能性ってどうでしょうかね。
どうなんでしょうね。
まあ、やってみてっていうところはあるかもしれませんが。
まあでも、暴走の本陣に乗らないともうどうもできなかったんですけど。
はい。
暴走魔法陣乗らなくても、まあそこそこなんか火力出そうなんで、
はい、
またバトルのそのスタイルが変わるかもしれないですよね。
うん、うん、
うん、
そうですね。なんかその DQ10DB であと、なんか魔法陣系やった後の、あとすぐ動けるようになるっていうか、
そうそうそう、
いうのがあって、
置いたらすぐ移動できるっていう、
はい、
結構こう、杖をついてる妄想が長かったんですよね。
うん、うん、うん、うん、膠着時間っていうかね。
そうそうそう。はい、
それがなくなったので、まあ、動きやすくなるんじゃないかといったところです。
うんうんうん。
はい。ゆうちさんいかがでしょうか。
書いてあることを読んでも、強くなる以外のことが分かんないんですけど、
あのちょっとここにロマンをちょっと求めたいとか、こうロマンをこう期待したいとか、なんかあの、はい、あのメラガイアも、まあ、2回までですけど連続で打てるようになったりってい
う、そうなんですよね、それ結構でかいですよね、
やまびこの杖によってね、
うん
なんちゃって連、ね、新速メラガイアが
例えばっていうと、
はい、
あの魔物使いの総流打ちってあるじゃないですか、
はい、
あれ1200-1200ぐらいのダメージ与えて、で合計で、はい、あの1回で攻撃できる、その1ターン で与えられるダメージが、まあ、2400-2500 ぐらい入るんですけど、
はい、
あの魔法使い一発撃つのに結構時間がかかるのと、
はい、
でさほどそんなに威力が変わらないっていうのと、
はい、
あの、まあ、準備に時間がかかる、
うん、
あと、はい、まあ、誰かが壁になってくれないとそれができないっていう、もうとにかくそのリスクをの方がでかくて、
うんうんうん、
全然こにあの活躍できなかったんで、
うん、
あとバトルマスターの天下無双なんて、あれ 600×6 でしょ、
はい、
大体3500とか攻撃できるんですよ1ターンで、
はい、
でもメラガイ、あ、メラゾーマって上限あったんで、
はい、
上限確か今って2999、
うん、そうっすね、はい、
うん、限界突破しないとそれぐらいしか入らへんから、
うん、
まあとにかく微妙だったんですよね、
うん、
まあ、その以前もそのキャップがない前は1999で止まってたんで本当に弱かったんですよ、
うんうん
うん、だからそれがめちゃくちゃ強くなったので、
うんうん、
ちょっともう第三勢力じゃないですけど、やっとこうね、あの前衛色と対等に並べるぐらいの火力が出るようになったって思えばってもらったら分かりやすいと思うんですけど、
そうっすね、
うん、やっと型を並べられるかなって、
うんうんうん、確かに。
でもそれってそんなに簡単に置き換われるもんなんですかっていうのが気になるん
ですけど、でもまあ先言った通りその殴られたらそこ死んじゃうんで、
そうですよね、
うん、
その話を聞いてると結局強くなっても使えないんじゃないのって聞こえちゃうんですけど、なんか
でもまあ、あの後ろから打てるっていうのは結構強みですよ、
うん、
うん、
最近ってね相撲も勝てないじゃないですか、
あ、押し勝ちはできないんで、うん、下がりながら攻撃するっていうやり方、
うんうん、
じゃあ、うん、今度はジンが速くなったからジンをもうとにかく引き直すみたいな、
捨てて、
そういう感じですかね、うん、
捨てるっていうのも簡単にできるし、
うんうん、
で暴走しなくてもそこそこ強いくなってるはずなんで、
うんうん、なるほどね、
うんうん、
けど極力暴走させたいっていうのはありますけどね、
そうですよ ね、
うん
うん、
そこのね倍率もなんか上がってるらしいので、
上がってるんなら、
うん、
そうですよね、
そうですね、確かに、はい、まあちょっとあとはやねこう体験してみてっていう感じですね、
どうなるか、
うん、うん、ちょっと楽しみですね、
うん、
うん、なんか他の今までのそのバトル系のコンテンツがなんか早く進み始める可能性もちょっとできますよね、
ああ、そうですよね。
リ
ーデとか、うん、魔法使い、岩佐そこしか今なかったんで、だいぶ、うん、楽々になるんじゃないですか。
そうですよね。うん。
うん。
じゃあその辺、楽しみですね。
うんうん。
はい。では、次行きますね。次はですね、ちょっとし、次の資料をちょっと開いていただいて。
はい。
はい。最初に送った資料ですね。
はい。
はい。はい、よろしいですか。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、物語スキップができます。作成済みのキャラクターで、 未来への扉とまどろみの少女開幕までメインストーリーをスキップできるようになります。連ドアに駅の2階にやってくる物語の妖精ストーリーから移動できるスキップの神殿で物語スキップを利用できます。はい。でこちらは、バージョン7のメインストーリーを開始してないキャラクターであればどのバージョンを遊んでるキャラクターでもスキップできます。ただです。
うん、
はい、いうことで、なのでサブキャラでもすぐあのバンマとかパニガルブに行けるということですね。
うん、
はい。
おお、スキップっていうのはあのあれなんですね、クリアした扱いにするってことなんですね。
そうですね。うんうん。
へ
え。いうことで、お二人サブキャラ多いっすもんね。
まあそこそこ。
うん。
うん。なんでお二人からすれば結構これは。
もうね、神ですね。
使うかな。
神ですわ。
ね、うん。
新規でキャラクターを作り直したくないんですよね。愛着があるし、ずっと長年使ってる、その、何、まあ、必殺イベントの報酬とかももうたんまり溜まってるキャラクターばっかりなんで、
うんうんうんうん、
1回消しの消してもう1回はあんまりね、と思ってたんで。
うん、
ずっと課金でもええから早くって言うて言うてたのがようやく、しかも戦いって、ええ、
うん
うんうん、
そうっすね、まあ、ちょっとお金取ってもいいような気もしないでもないですけども、
うん、そうなんですよね、はい、もういいに取っても、
うん、いうことですね、
うん、
はいはい。どんどんいきます。うんと、ポルテのグルメぐりというのがありますね、うん、はい。次、特訓上限解放されます。20から30です。レベル上限公開なしですね、
うん、
はい。でそれからレベル128新武器と盾が登場します。まあ、ちらっと言うとなんか星座絡みのなんか名前とかネーミングが多いみたいですね。
あ、そうみたいですね、うん、
はい、
うん、
それから次、新コインボス追加です。実装は12月後半予定。クリスマス前とかでしょうかね。
お、楽しみ。
うん。
人型らしいです。
そんなの分かってるんだ。
安西先生が言ってました。はい。
人型なんだろう。
カンダタ。
カンダタ。なるほどね。
カンダタか。
まあ、わかんないですけど。うん。まあキャラもそうですけど、まあ、
いやでも確かに3にね、ね、リメイクに合わせてっていう線もまあ考えてもいいかもね。
っていう線だと神田ですか。
唐突の神田倒し。
神田さん、いや他に3で一方だと神田高なってちょっとね。あの当たったらなんか欲しいんですけどね、うん、まああとね、ちょっとアクセもね気になるところではありますし、
うん、
あの私最近ちょっとまた福引券集めを始めまして、あのちょっと5000、俺2キャラメインとサブキャラのギャバン君って言うんですけど、あの、うん、2キャラ、あ、1キャラずつちょっと5000枚まではせめてちょっと貯めたいななんて思ってます。
おー、
うん、あとまあ、ちょっと半分余談なんですけど、あの、前回の福引きで当てたあの、ゴールドストーンとか、あの、あと、ハグメタコインとか、俺、売らないで、もう、錬金、錬金、錬金でやってるんですよ。
はいはい。
なんで、ゴールドストーンすごい溜まるじゃないですか。で、それをやってって、そう、もう、1ヶ月で全部その、錬金しきる感じなので、
うん。
うん、ちょっとその、次の新コインボスまで何錬金しようかななんてね、ちょっと、
ああなるほどね、
うん、思いましたけども、地味なちょっと金策をやっておりました。
うん、そういうの全然やってないわ。
あ、まあそこはまあプレイスタイルの違いですよ、はい、ということで、はい、次、プチカード追加、負けんレオパルドです。はい。でそれからアストルジア防衛軍新兵団襲来ということで、なんかもう むさ苦しい感じがしますね。
うんうん。
鋼塊、なんて読むんでしょうか。公開なんですかね。の、重滅、うん、重滅衆兵団という感じで。うん。
圧が。
ありますけども。
というかさ、防衛軍、グランゼドーラに来ちゃうんだ。ね、今まで五大陸だったのに。
ああ、うん、そうですね。
初めてですね。
ですね。これ、城の前のあの、細い長いところですかね、これね。
これ、でもあれじゃないですか。イニシエのグランデドーラじゃないの？見た目。
そんなとこまで行けるの？
わかんないけど。でもなんか、荒れた感じがそんな感じで見えたから。
ああ。
色だけですかね、これ。
でも、イニシエには飛べないよね。
飛べない。うん、飛べないっていうか、そんなところに襲ってきたやつ今更くすくっても何になんねやみたいな感じもしますけど、
うん、まあまあね、うん、まあちょっと楽しみですね、
うん、
こ
う
ね、
はい、
うんうん、次、女神の木レベル上限解放です。26から28にアップです。
まだ来るんだ
まだ来るんですけど、
これどこまで行くの
30からは増えない、うんらしいです。
そういう問題じゃね
え。まあ、なんていいよ、25ぐらいで止めとけよ。なんで30もいんねん。
らしいです。はい。なので今後はずっと1ベレン付き、30個だそうですね。はい。次、バリーブードキャンプ実績が更新されますね。この前お二人からのアドバイスをいただいてから特訓稼ぎのどこでやればいいですかっていう相談2人に
あ、うん、
で教えてもらってからもうここでやって、すごく助かってます。まだ終わってないですけど、うん、
また次ね、はい、解放もあるしね。
そうですね、うんうん、はい、次、ベルトの封印解除を個別にできるように、封印解除を個別にできるようになります。先人のベルトと奇跡のベルトで封印した効果を解除する際、任意の効果を選択して解除できるようになります。解除する効果1つにつき封印の聖杯とか砂が5個必要です。一度に10個以上解除する場合は1列で50個消費します。うん、これ今までできなかったんですね。
できなかったし、
ええ、
めちゃめちゃ行ったんですよね。
うんうんうん、
全部が返ってこないんで、
うんうんうん、
使った砂とかが、
うん
うん、
あ、そうなんだ。
そう、一回、まあ、解除し直して、で、もう一回同じやつ、うん、同じっていうかな、必要なものを封印しようとすると、砂が足りなくなるんですよ。
でもなんか、
すごい膨大な砂が。
結構、あ、みんな余ってんのかなって思ったけど、
余ってないんだ。それを何回か繰り返してるので、余ってないですね。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、流出しで、土の、スティックとか土の
杖とか、うん、今までなかったから閉じてたやつがねってありましたよね。
解除しないかもんで、うん、そういうのがバージョンで何度かあったんで、
うん、
新職業が追加されるたびに、
うんうん
うん、
まあようやっとということですよね。
そうですね、まあこれはまあ嬉しいですけど、今かよみたいな、
うん、うん、そうですね、
うん、
まあようやっとということで、これもね
ようやっとね、
はい、はい、いうことで、次、天国神没追加されます。ちょっと予想はつかないですね、はい、
うん、
次、ワープ装置天国ですね。2話具で邪神へワープできる装置がつきますね。
そんなの、
あんまりする人あんまり、
うん、
意味あんのこれ。
まあオブジェだと思っていただいて、ちょっとね、
フェスタインフェルノのやつとか使ってます。
え、そんなんもあるの？
フェスタインフェルノ直接行けるってやつあるんですよ。
そうなんだ、そのシリーズなんだ。
そうそうそう、
俺
インフェルノ行ってないんで、ちょっと、
インフェルノはもうなんかあんまり私もスルーしてますね。
まあでもなんかどっちも、まあ、これもそうですけど、その空いてるのが分かるっていうのは、まあ、使い勝手は良さそうかな。なんかいちいち調べるのちょっとめんどくさいっていうのもあるから。
空いた時しかお知らせしなかったんやったっけ。
あとまあツールでもね、
かかってんだっけ、
お知らせも来るけど、うん、あの相手からはあれですね、あのあなんだっけコンテンツ の紹介になってるやつ、 あそこには出てくるんで、開いてたら黄色い文字にはなるんで、うん、まあ、分かるんですけど、
うん
うん、
まあ、まあ、あんまり開かないですよね、そこの部分自体を。
それよりかはね、なんか、うん、あのマイタウンとかでね、拠点にして動いてる人多分多いと思うから、そういう意味ではそういう使い方はありかなと思うけど、うん、これが庭にあるっていう状況はロールプレイとしてはどうなんだろうと思うんだけど、
もうここにこれを置くぐらいなら写真、あのチビ写真みたいなの置いておこうか
いいですね、
ま、でも写真ワープできるのはまあまあ便利か、
うん、まあまあ空いてるって分かって、そこに集まってきた人と一緒に飛んじゃえばっていうのは、まあありっちゃありだけど、
天国オンリーじゃないのか。
あ、
邪神に来るからチリ邪神、私がそれ OK よって言ってるのと同じ、もしかして分かるんけど、
どうなんすか、ね、
天国だけなのか。
ちなみに番組では、あの、はい、飛んだ先はその邪神の中心部に飛ぶらしいです。あの、
じゃあチリ写真みたいな、
うん、天国の前じゃなくて、あの目の前じゃなくて、うん、写真のエリアのど真ん中、うん、
それだったらなんか写真クリア済みかどうかもなんか分かるといいなって思うけどな、
ね、うんうん、
今週っていうかね、2週間忘れてないかなみたいな、そこまで含んでくれたら神
に
合うかな、うん、
もう写真現地に行かないじゃないですか、
うん、
そこまでされたら、
そうそうそう、
でまあ天国空いてなくてもいつでもこれ使っていけるんであれば、あの、うん、ルーラストーンのあれが一つ
打ちますよ。そうですね、それは思った。そう、写真って結構ルーラストーンで行ってる人多いんじゃないかな、
ですよね、うん、
だったね、
何回も使いますしね、使う頻度は多い
です、ね、なることでもで飛べるって言うでも、まだ写真のやつ残してる人いてそうですよね。
うん、自分は残ってますね、うん、
残ってます、
うん、まあやっぱね、他のとこからが行く可能性もあるからね、
うん、
マイタウンだけから行くとは限らないから、
まあ、確かに、
うん、そうですね、だって結構ね、あれエンドコンテンツも死に戻り写真にしてる人多いですよね、結構あそこ固まってるから。
死に戻りしたくなったんですよ。
あ、そっか、今しないんだ。
そう、
へ
え。復活場所写真じゃなくても良くなったんですよね、これ。
へ
え。
じゃあ本当に、うん、うん、まあね、ちょっとあとはこれ実際これどこでもらえるのかちょっと謎ですけど、
あ
の、
うん、あ、もらい方わかんないんだ。
ええ、あの番組で何も喋ってなかったんで、
あのフェスタインフェルドのやつはあれはどこ？
持ってないんでわかんないです。
わかんない、私も持ってない。置きたくないから持ってないけど。
あのキンスラーハウスなんで置く場所ないです。ええ、
なくて。あ、なるほどね。はい、あ、そっか。
ええ、いうこと。
景観をちょっと邪魔をする。
そうですね。なのでちょっとこちらは実際の使い方はまあ始まってからということで確認をお願いします、
うん、
はい、次、同盟バトルのマッチング方法を選べるようになりました、はい、同盟バトルの章の同盟バトルマッチング時に同盟相手の探し方を選べるようになります。うんと、つまりこれサポだけでもいけると、
これはありがたい、
これありがたい、
現地行かなくていいってことか、すごい、
だからまあ指導以外はもう楽っすよね、これね。
そうですよね、うん、
うん、
そうね、指導だけだね、しんどいの
は、うん、なので多分これ使い方はみんな多分指導から多分あの同盟相手を自動で探してやって、でそれ以外はもうサポで行くっていうような、うん
うん、
感じでいくのかなるのかななんてちょっと思います、
うん、でもそれやるとあれだね、今度はあの本当にストーリーで進めたい人は結構しんどいかもね。
あ、確かにそうですね。
マッチングする人いなくなっちゃうってことだよね。
あ、
かわいそうだな。 そういうとこ考えてないからな。
昔の最悪の方ってそうだったんです
よ、ね、いやそうよ、自分もそうだった、う
ん、誰もいなくて、うん、サポを探すのに相当に大変だった。
めっちゃ友達声かけて来てもらったの、
うん、そうそう、うんうんうん、ちょっと頼むから誰か一人来てって、でサポで行ってサグとか解放してましたもん。
あ、なるほどね。
今のレベルだったらストーリーも大丈夫なのかな。
なるほどな。
あ、まあ大丈夫臭いですけどね、なんとなくね。
全然倒せそうな気はする。
うん、ですよ。もうあの新最悪のやつなんで、もう1分で倒せます。1分切れますからね、倒すのね。
そうですよね。
すごいよね、もう。
秒殺です。
うん。
うん、はい、次、強モードボスのショーにボスを4体追加されますね。と、気になったのはこれの特訓ポイントが気になります。
あー、そうですね。
ね、うん、
これあの連弾子であのボスだから報酬が多いから嬉しいかな。あの香水を使って連弾子は、はい、10分もかからないじゃないですか今、はい、そこだけやっても、うん、余るんですよね、
うん
うん、香水の効果が、
うんうんうん、
ちょっと嬉しいな。
うんうん、
プチプチしか使ってないから分かんなかった。
そう。プチプチでも余るから。
余るんだ。
うん。
なるほどね。
あれ、ここにあるってことは、オーブは確定なのか。
そうですね。
確定なのかな？
なんかありますよ。
ハテナのところは全部確定ですよね。
あ、確かに確かに。うん。確定か。じゃあいいですね。
はい。
うんうんうん。
大丈夫かと思います。はい。次、日替わり週替わり討伐回収で、週替わり討伐で必ず強ボスの討伐が、依頼されるようになりますということです。あとその週替わりのクエストが終わった時の音楽がなくなったってなんか番組で言ってましたね。
うん、
あのプルルルルッ、
そう
プルルルルルルルルルルルルってです。あれですよね。あれ結構長いですもんね。
10秒ぐらいのやつ。ええ、
うんうん、は
い、あの地味な短縮時短的なあれですけどね。
うん。
でもなどうやってそれをつあの達成したっていうかやったんだろう。だってこれクエストですよね、一応。
一応クエスト。
扱いはクエストなのに、うん、それをしなくする方法があるっていうのは初耳なんだけど、それ他も実はやったらいいところもあるんじゃないって思ったりしなくもないけど、どうなんでしょうね。
うん、あれ日替わりもあれってありましたっけ？
うん、うん、あるよね。うん、
あるやったっけ？
ええ、うん、あった気します。うん、まあ、なので、まあ、番組内では寂しいという声もありましたけども、ええ、ちょっと、まあ、そこも時代の流れということと、
またね、うん、1日で繰り返すもんじゃないから、別に、
そう
でもおかしくないと思うんだけど、
まあ確かにね、
逆になんで消そうと思ったんだろう。
そんなに急いでんのか、行き急ぎすぎでしょって、確かに、週1やし、
ね、
うん。うん、日替わりは、あ、でも、まあ、周回するもんじゃないから、周回じゃないからいいですよね、別に。
周回だったらわかるよ。
そう。
え、厳しいですね。
なんか、のっぴきにならない何かがあったのかな。
あるじゃないですか。もう、20キャラとかやってんじゃないですか。
なるほどね。
ほら、あと、やっぱ、ね、あの、昔やってる人は生活スタイルが変わってね、こう、やる時間もね、減ったりしてる人もいらっしゃいますから、どっかでね。
スタンプにポンっていうエフェクト結構好きになるんですけどね。
おお、ああ、うん、それは確かに。
最後、
うん。
うん。
まあ、音だけでもと思いますけどね。
あと、スタンプだけ残してほしいな、ポンって。
うん。確かに、それは思いますね。うん、はい。では次、転生モンスター追加されます。何なのかは、謎です。はい。
前回のもやってないですね。
うん。けど、あの、配信者さんで、あの、自力で探そうっていう配信好きですけどね。前。
あー、なるほど。
昔、しんちゃんさんやってましたね。
いいですね。
うん。
あーでもない、こうでもない、言いながら。
ええー、言いながら、
うん。
うん。そういうの好きです。はい。 次、ウィンドウパターン設定機能です。ウィンドウの見た目を変更できるようになります。と白と黒2色かけの3種類の濃度から設定できますということです。ここなんですけど、俺別になく、これ別によくねって。
これ誰が望んだの？
俺これやるんだ、これやるんだったら、あの文字大きくするとか、ちょっと なんか他に、うん、文字大きくしたらって思うんですけど、あの俺は今の大きさ大丈夫ですけど、今の文字ちょっとちっちゃいなとかって思う人もいると思うんです。
はいはいはい、うん、
だから文字大きくした方が、
まあその方が、あの、寄り添ってますよね。
うん、UI を大きくするはありますよね。
うん、
だからこれと
多分、はい、これ白黒はどうでもいいかなと思ったけど、濃さは多分使う人いるかもね。あの、攻撃のところのコマンドも多分薄くなると思うんで、後ろが見やすくはなるかなとは思ったけど、
うん、
まあそこまで使う人はどれくらいいるんだろう。
けどなんか番組ではこれ広場の声が結構あったって言ってて、
嘘やん、
そうだよ、
どこでどう使うのこれ。
これよりか大きさが大事じゃないとって。
確かに、
うん、これとあの FF14 はそう思います、僕は。
FF14 ってもうね、あのメガネかけてくださいよ。あの
虫眼鏡のレベルでしょ、あれ。
本当に虫眼鏡で、そう、虫眼鏡で、
あれはもう、あの高齢者泣かせですよ、あれ。ねえって思いますけど、
薄い表示が欲しかったっていう人がいたってことなんだよね。
そうです、はい、
なんかそういう使い方以外になんかちょっとね思いつくものないですけどね。
あ、薄くなることによってのメリット
を
ね。
う
ね、
だって後ろが見たいってことでしょ。
まあね、
そうなのかな。
ちょっとエロっぽくも聞こえますけど、そういうことですよね。うん、
見えないところが見たかった。
うん、なのか、はい。逆に濃い方が俺ドラクエらしくて俺いいと思うんですけどね。
まあそうだよね。逆にもっとね、真っ黒でもみたいな。
とか UI 変えないってすごいこだわりあると思うんですよ。
うんうん、
だからこのウィンドウバナン、これ。と思ったけどね、すごいこだわりあるじゃないですか、ドラクエって、うんうん、この形式に、
うん、そこ俺好きなんですけどね、そういうこだわり
変えたところで、って、いうのは そこが違和感あったかな、
うんと、うん、番組では、あの、時代って言ってましたね。
時代だったら UI 変えろよ。
うん、
全部コマンドで文字で食っていくの結構大変なんやぞ。うん、
あのこうやって薄くさせるのが最近のゲームの傾向だっていう時代って言ってましたね。はい。
なるほど。
はい。
ということ
で、まああのわかりました。我々はこの辺いじんないということで、はい。
はい。いじらない、ね。あんまりなさそうな気がしますね。
はい。ウォウォメンバーはいじりません。うん、ごめんなさい。はい。
はい。
謝っちゃった。
はい。次、難易度、弱いで受けるダメージを調整しますということで、あの、非ダメージが減るようになりました。いいですね。はい。
うん。
クリアしやすいね。
はい。次、これちょっと意見聞きたかったです。経験値の通帳、バトルやサダバ登録で獲得した経験値を積み立てて別の職業で受け取れるオプションプランです。積み立ての上限は500万ポイントです。積み立てた経験値を受け取る際は、すべてまとめて受け取ります。受け取る職業のレベルが上限に達する場合、レベル上限まで必要な分のみ受け取ります。残った経験値は別の職業で受け取ることができます。仲間モンスターなどには影響しません。で、こちらが、バージョン 7.2 アップデート当日よりオプションプラン販売開始予定です。30日で220円です。はい。で、こちらが1アカウントですね。1キャラじゃなくて1アカウントで30日220円です。うんうん、いうことなんですけど。
安すぎる。
これちょっと。
安いよ。
あの、 俺は有料なのって思いました。
いやー、まあでももうちょっとだって上限1000万にしてほしかったな。
ああ
500万ポイントやと、
はい、
あの元気玉一つでもう優に超えますよね。
はい、
うん、500万上限来るのと、うん、あの元気玉1の元気玉の方が残っちゃうからもったいないな。
うんうんうん、
狩場から外れて定食して、
うん、
受け取ってでまた行かなあかんのがきついな、
うんうん、
って思いましたね。
うん、私も500万は少ないと思いましたね。1000万がいいとこかなって思ったし、まあ、金取るんであればまあ100円とかだからよかったなって思いましたか、ただかこっちこそこっちこそ、うん、はいって思った。
まあでも、あの金取るん会はもう そもそもその別の職業でもらったやつを他の職業でもらうなんてもうちょっとおかしいですからね。普通で考えたら経験値なんやから、おかしいなことをおかしいんお金を取って加算してるんやから、まあそれはいいと思うんですよ。
まあ
経験値っていう意味を考えれば、
確かに今までの常識からちょっと変わってますね。
100は少ないな。
ゆうちさんどうですかこの辺。
まあ仕組みはね、入れる入れないの質問を前に放送でやってたんで、
うん、
まあ来たんだなって感じですけどね、
うんうんうん、
別に違和感はないけど、
うん、
有料自体は否定はしないけど、もう有料のものがちょっと多くなりすぎてるんで、なんかなんていうのかな、そのいい感じの機能をまとめたパスみたいにしてほしいなってちょっと思いましたけどね。これ単体だけで課金していくと意外とかかるんですよね。今そもそも皆さんどれぐらいドラクエ毎月払ってます？
私基本的にはオプションプランゼロなんですよ。
ああゼロなんだ。
うん、で、あのもしオプションプラン使うのはもう修練の書ぐらいしか買わないんで、
ああ、ね、
基本料金しか買って使ってない。
あと
自分は倉庫使ってたりするし、
うん、まあぶっちゃけ言って経験値の通帳なんてあのいらないって言ってる人が多いんですよ。
ほう、
単赤でメインキャラしか育ててない人は全然いらないんで、
うんうんうん
うん、であのサブキャラにいっぱいいて、あの、まあ、メインキャラ以外の全然育てない子とか育てるのにはいいねって言ってたんで、みんな。
はいはいはい、
うん、
だからもうちょっと惜しい気がしますね。なんか
使ってない、いや使ってないじゃないわ、そのメインキャラしか使ってない人の方がまあ多いと思うんですよ。
うん
うん、だからそういう人にはまあ無料だでしてもいらないなっていう機能やと思うんで。
これあのね、うん、一つ思ったのは、無料で、最初のあのパッシブ取るとこまではこの機能が自動でつきますが欲しい気がします。
パッシブ
レベル何ぼ40ぐらいまでかな、大体。
そこまでするとでも初心者の人職業の特性わからないまま終わっていかないですか。
でもメインしか使わないんだから良くないですか、どうせ使わないので。
それでもマスタースキルのせいで100までは上げないといけないんですよ。
スタースキルで100まで上げなきゃいけないんでしたっけ。
うん、マスタークリスキルじゃないわ、マスタークラスに転職するのに、
あ、
知らない職をいっぱい上げないといけないんですよね。そっ
か、
そういう時に使うのはいいかもしれないけど、う
ん、なるほどね。
まあでも それ言うと確かにね、確かに知らない職を上げるメリットがあんまりない状態だったのがマスタークラスができたせいでもう嫌ごなしにやらないかんくなっちゃって。
ああそうね、
うん、そうそうそうそう、魔法使いとかしたくないのに、うん、魔法使い100にしなんといかん、
うん、
他の職の方がやりたいのに魔法を優先しないと流出になれないとか怒ってるんで、うん、そういう時には便利けど、
うん
うん、
でもそのために課金するかな。
と課金しない人はそう思うんですよ、
うん、
そうそうそう、
うん、
別に使いたい人は全然安くていいねっていうのもありそうな感じはするんですけどね、うんうん、アカウント共通だし。
じゃああれですかね、やっぱその、うん、サブキャラ多く持ってる人たちにはベストってことですよね。ちょっと
ちょっと嬉しいんじゃないですかね、うん、
まあ楽にはなるよね、間違いなく、
うんうん、なるほどね。ちなみにさっきあのユージさんが出たオプションのについてですけど、自分もはるかさんと同じで基本オプション使わないで、たまに修練を買うぐらい、
はい、
この間ギャバン組んで
パックができたところで多分使わないんですよ、うん、まあ走行課金しないんで、
うん、
うん、
自分もそうですね、走行の課金はないかな。
うん、
うん、まあこういう課金関係、私前も言いましたけども、修練の時間のリアルタイムに72時間をなんとかしてほしいですね。
あれ、長すぎるし、本当に1日パック、ちょっと割高でもいいから、1日パックを本当に作ってほしい。もう、経験値貯金とかどうでもいいから、1日パックを作ってくれ。頼むから。3日もせえへんねん。
確かにね。でもなんでそこは堅くなにやらないんでしょうね。不思議ですね。
だから
3日もマジでしないから、
今日の収録日周辺みたいにこの連休ある日だったら多分売れるんでしょうけど。
そうですね、
うん、そうね、3日ってなかなか辛いよね。
そう、3日
は辛い。2日は分からんでもないけど、うん、
それそうそうそうそう、
それか
3日まるまる空いてる人なんて、まあ、そうそういないですよ。
まあそうですね、うん、
うん、
それかもう、リアルタイム3日じゃなくて、プレイ時間3日とか。
そう、それね。うん。
なんな
ログアウトしてるときは止めてほしいですよね。
止めてほしいんですよ。うん。
うん、
もう、まあ、48時間でもいいですから、プレイ時間。
そうそうそうそう。そう、うん、
あれしてほしいんですよね。そ
う、うん、
そこなんでそうしないかなって、ちょっと、今、
思いますね。それはいつでも思いますね。
うん、
買うたびに思うし。
うんうんうん。
買うときも、結構気合い入れて買うんですよ。
そうよね。
予定を
絶対にテクノ上げをするって。
そう。そう。
敵。
そ
う、
ね。それ以外できないよね、こんな。
もったいねえ
と思ってながら。
ちょっとその辺、運営さん考えてほしいです。
はい、うん。そうですね。
はい。次、プレミアム髪型ということで、プレミアムゴールドを消費して購入できる髪型です。髪の色とツヤを4箇所セットできます。先ほど、ゆうじさんおっしゃってましたけど、どんどん増えてきますね。
うん。
俺は髪型変える気はないので、あれですけど、ちなみに、プレミアムゴールド 1000PG かかるそうですね。
うん、
実質1000
円。高くない？
いつでも変えられる。こいつを一回解放するといつでも変えられるみたいなんで、まあ、買い切り。
あ、はあ、はあ、あ、うん、そうですね。買い切りって書いてあります、ね、
うん。
うん。まあ、そんなコロコロ変えな、俺もう何年も変えてないんで、うん。
うんうんうんうん。
その気はないかな。
もう基本は髪型あんまり変えないからな。
そうっすよね。ゆうちさんも変えてないですよね。
変えないですね。
うん。うん。俺も最初の時は変えてたぐらいかな。で、目は絶対変えないっていうのは俺の個人的な。
はいはいはい。整形はしない。
整形はしないです。はい。
うん。
リアル
含め。な
るほどね。うん。はい。次、髪型が追加されます。はい。それから、マイコーでついてくん、ドルボード登録可能になります。はい。で、次、これいいなと思いました。錬金釜回収。作る数を4択から選んで、まとめて錬金できるようになります。一度に多く作るほど、チャージ時間がお得になります。ということです。例えば、魔法の聖水5個作るのに、魔法の小瓶が10個必要なんですけども、こちら。魔法の節水5個であれば10時間、25個であれば48時間、50個であれば90時間、99個であれば168時間という感じになりますね。
これめちゃくちゃいいじゃないですか。
うん。これは素晴らしいと思いましたね。
素晴らしい。
うん。
うん、あと倉庫にある素材使ってっていうのも 地味に素晴らしい。
そうですね。
ずっともう持ってたくないから。
ですね。
はい。
ここはいいかなと思います。
これってツールも同じ感じになるんですかね、じゃあ。
ツール
どうなのかな
については、なんか喋ってなかったような気がします。
そっか、いつもツールってあんま話さないのか。
ツールは確か、ディレクターじゃなくて、プロデューサーが、
はい、
最後の方ね、
うん、話はしてますけども、うん、今回その説明なかったような気が、確かします。うん。まあ、ツールからもできるようになってほしいですけどね。
これでも、ツールのカマチャージってあるじゃないですか。
はい。
あれ、最大168時間のやつ、作ってカマチャージしようと思ったらとんでもないジェム取られる時間
が。なんか
ジェムはね、
やばそうなんやけど、
おジェムはかかるって言ってましたね。
すごいことになりそう。
うん、まあそこでジェム使う人いないと思いますけどね。
え、私結構使いますけど。
あ、そうです。
普通の錬金釜とゲーム内の、ツールの釜とお出かけ釜使うと最大16枚カードが作れるんですよ。
はいはい
はい、
はい、うん、だから使っちゃいますよ、結構。
ああ、そうですか。なるほど。まあでもね、これどうなんですかね、ツールで使えるかどうか。
ツールでやったらお金がすごいことに、
うん、そこはちょっとご覚悟っていうところですかね、うん。はい、じゃあ次、マイタウン花園の街です。次、あれじゃないですか、オルフェア。オルフェアじゃない、プクレットじゃないですか、これ。一番。
これ、これって、フラワーガーデンじゃないんですか？
けど、
なんかフラワーガーデンに舞台がついてるみたいな
感じに見える。まあ、確かに。けど、なんかこの神殿、なんすか、この、バック・トゥ・ザ・フューチャーの時計台みたいなの、なんかこの、神殿がある、
うん、
これって何なんすかね、これ。
あれは、エルト地のところに建物をただ建てただけなんじゃない？
ね、なるほど。うん。まあ、これも番組内では結構テンション高くね、紹介されてましたけどもね、反応されてましたけどもね。うん。うん、はい、じゃあ次、ちょっと一部飛びまして、大富豪段位戦報酬更新ということで、ジーガンフ、トランプ、これジーガンフでいいんですか、ジーガンフなんですか。
ジーガンフだと思ってました。
ああ、なるほど。はい、いうことで、まあ俺はもうダークドライムから帰る気ないですけどね。若本さんから帰る気ないですけど、
あのトランうるさいんだけど。
最高じゃないですか。私は帰る気ないです。はい、
はい、
次、文字入力英数字対応ということで、英数字が入るようになります。はい、
うん、
次、既存ドルボードで飛行できる種類を追加、馬車プリズム以外のプリズムで、飛行可能となります。はい、これ馬車も飛べるようになってほしかったですけどね。
複雑骨折するんじゃないですか。
でもなんかファンタジー感ありますよ。
うん、
だってね、結構馬車はね、ペガサスだったりしますから ね、飛んでてもおかしくないんだけど、
うん、
なんかここもまた謎のこだわりを見せますね。
あれじゃないですか、荷台がブランブランってなるから。
あ、そもそも今に精神が乗っ取られるからダメなんですよ。
まあまあ、うん、うん、いうことで、まあ、バイクも浮くということですね。
それが良くて、なんで馬車がダメなんだ。もう意味がわからない。
逆だろうって
思う、ね、ポリシーがわかんない。
はい、いうことで、はい、次、交換やメリーポコアイテム追加されます。マグロ追加です。はい、それからお寿司スライム棒がもらえます。これは あれですね、寿司三昧に行ったらもらえるやつでしたね、確か。
うんうんうん。
うん、あの、岩手には寿司三昧ないんだよ、これ、私。
そうでしょ、うちもなかったんで。
ああ。
わざわざ、あの、寿司の時は、お寿司スラムとか行けなかったんで、
うん、
マグロ解体ショーはもらったんですけど、結局、もらっただけで交換してない。
うん、おなるほど。まあ、まあ、今回はもらえると、あの、チケットあればもらえるということで、うん、うん、はい、ということです。次、クエストスキップパック追加されます。スタンプおじさんでやもらえるクエストのとこがスキップできるってことですね。うん、
はい。
はい。はい、大体以上です。で、最後、更新スケジュールというところで、まず10月に新作ハロウィンイベントあります。で、11月にお宝の写真更新と、真夜中プリーズランです。あります。
おー、久しぶりだ。
うん。
イエー
ですね。
イエ
ーいや、な感じ。
いや、あんまり好きじゃないですよね、これ。
あで、そしてドルボードレースがあります。
はい。うん、
で、12月にアストロティアハッピークジがあります。12月は。はい。あと、バトルグランプリ、うん、クリスマスイベント、正月イベント、新コインボス、うん。1月に入ってカジノレイド大富豪決定戦っていう感じですね。
うん、
なので、バージョン 7.3 は1月の中旬っすか大体。
そうですね。うんうん。
はい。この雰囲気
で。同じぐらいかな。
うん。になりますね。はい、
これでも表にのこの表に載ってないやつって
はい
あるってなってますけど、
はい、
何があるんやろ
なあ、
むずい竜王とかあの辺じゃないの、
どこに入れてくんねんの隙間なくないですか、
確かにね、
なんかあれやろか、エンジョイ勢が楽しんでる裏で新しいの来るとかかな。
11月がそういう意味ではね、エンジョイ系かなって感じがするから、
うん、
なんか来そうな気はするね。12月はちょっともうね、パンパンかな。
そうですよね。
新コインボスもあるしね。
うんうんうん
うん。まあそんなどでかい。
新コインボスが12月。ああ。隙間が11月じゃない。
あと去年はあれか、年末年始あたりで竜王とか来た。
25日からクリスマスイベント終わってから、
うん、そうだよね、うん、なんかそこは隠してるかもね、
うん、
うん。
でもそうなるとますます12月がパンパン
になってるけど、そうそうそう、新婚のめちゃくちゃ忙しいです ね、
うん、
大変そう、
うん、
まあ討伐イベントとかの可能性もあるのかな、
あ
うん、
うん、と思いますけど、まあどうなんでしょうか。それからですね、ちょっと資料をお渡ししてないんですけども、ちょっと別のあれで入ったので、うん、私の方でちょっとご紹介します、はい。アスタルジアについてですね、仲間の装備変更が可能になりますね。はい。はい、装備で変更できる装備は武器とおめかし衣装です。おめかし衣装は DQ10 ショップで販売します。まだちょっと課金の要素が出てきました。装備できる武器は以下の条件を満たすものになります。キャラクターがもともと持っているものと同じ種類、装備レベル100以上ということですね。例えば、うん、ヒューザーだと体験、
うん、
かな、あ 両手剣か、両手剣とかみたいな感じですね。でそれから、その、おめかし衣装なんですけど、新デザイン関係の衣装だと、1320円。カラーバリエーション、まあ、色変えます系だと、770円です。はい。いうことですね。あとは、異界アスタルジア、典型の石。典型石を渡すと、仲間をさらに強くすることができます。典型の石を10個渡すと、そのキャラクターに以下の上限解放や強化が行われます。レベル上限解放130から133、親密レベル&心のレベル上限解放4から6、武器スキルラインが 2に変化、かっこヒューザの俺流剣技など、スキルポイントを30ポイント追加獲得ですね。はい。でそれから異界アスタジア、異界の闘技場、異界の仲間と挑む新バトル、バンマとかピラミッドみたいなコンテンツみたいですね。はい。10分制限です。はい。それから、異界アスタルジアをある程度進め、参加条件を満たすと異界へと続く扉から挑戦できるようになります。条件が親密レベルが4以上になっている仲間は3人以上いる。最深部のボスを討伐した後に現れる亡霊たちの話を聞いている。はい。それから、さっき言った異界の闘技場の内容なんですが、登場するボスや実績は毎月1日に更新されます。はい。ここで典型の石とかもらえるみたいですね。
うん。
うん。はい。それから、異界アスタルジアメニュー回収。異界アスタルジアの所持アイテムなどを確認できる異界メニューを追加。します。はい、だそうです。うん。いうことなんですけど、ちょっと俺最近アスタルジア行ってないので、最初は行きましたけど。
うんうん。
うん、お二人行ってますか。
まあ週一週だけ行ってますね。
ああ。
うん。で、まあ二キャラは終わってるなみたいな感じですね。
うんうんうん。
うん、
まあ、以下ちょっといろいろアップデート入るということなんですけども、
うん、
まあ、どうでしょうか。衣装変わるとか。
衣装、結構良かったですよね。高い方の衣装。
はい。
どのキャラ、先行で3人分、
うん、
あの3キャラめちゃくちゃ人気あるんで、買う人も、おるんやろな、
うんうんうん、
っていうのと、何そのなんかピラミッドみたいなやつ、うん、なんかもうまだやらないかんのかカスタルジア
、まあ、奥深くなったということでね、
もうまだやらないかんのか、うん、今ね3週か4週ぐらい素材を貯めてるターンなんですよ。素材っていうかお土産じゃない、プレゼントか、
はい、
プレゼントを溜め込んでるターンなんですよ今。清水とかもうマックスなんで、だから清水でも上がるんですよね、また次の時に、
うん
うん、そのお土産を、はい、いっぱい渡さなあかんもんで、貯めてる最中なんですけど、いやーまだいかなあかんのかなるほど、
ちょっとややうんざりなあれ
も
ある
かもしれない。もうなんか、ちょっときついな。
まあやることが増えたというね、遊べる要素が増えたということでね、はい、いうまあ捉え方もできますが、
はい、
まあ気長にということで、
うん、
はい、情報は以上かな、ということで、このままエンディングにシフトしていきますが、総括して、どうでしょうかということで、ゆうちーさんからどうでしょうか。
実はね、全然最近ドラキングできてなくて、
なんかツイートの流れ見てると
正直ね、だいぶの乗り遅れちゃったなって感じありますね。
どこで止まってるんですか。
僕 7.0 ですね。
あ、全然巻き返せるじゃないですか。
一緒一緒。
いや、ストーリーしかしてなくて、ちょっと今だと、もうそろそろやっぱ装備買い替えなきゃダメかなっていうのがありますかね。あとは、まあそうね、結構職業関係確かに調整が入ってるので、ここ最近ずっと、その辺ちょっと慣れなきゃなっていうところですかね。
うん、
7.0 だったら全然
そう
まだまだ大丈夫やと思うんですけど、それで 6.2 ですとか言われたらみたいな感じになりますけど、
だ流術師が大変かな、
7入ってるやったらいいじゃないですか。
流術師まだやってないですからね。
リュートトシはね、ぶっちゃけね、使うとこないんで大丈夫です。
使うとこがなくてもね、そこそこレベル上げとかないと装備できなくなっちゃうんで、あとか今装備ないですから。
あ、そうかそうか、120以上のものしか持ってないからか。
そう。だから全然遊べないんです
よね。それこそあるじゃないですか。さっきの通帳使えばいいんじゃないですか。
そう。だからそういう人はね、多分そういう使い方するんだろうなって感じですよね。
うん。うんうん、
レベル上げ関係もほぼノータッチですか？
7.0 の時、ストーリーだけやって終わっちゃってるんで、何もやってないですね。
だから各色130。
まずい。130いってないですね。
1回アスタルジーに1回ぐらい入っといた方がいいですよ。
アスタルジーはまあ、
言われてない。心1個でも取っといた方がいいと
思う。そう、うん。だからまだ使ったことないですね。
うんうんうん、
謎の召喚技は
確かに謎、うん、なるほどね。
やばい、だからちょっとここしばらくはちょっとキャッチアップしていきたいですね、
うんうんうん、
だってね、すぐあれですよ、ドラクエ3も来ますからね。
そうですよ、もうできなくなっちゃう。
ちょっと
忙しくなりそうですね、年末に向けて、
うん、そうですね。まあうん、いい見方をすれば大切そうですね、
うんうん、
なので、はい、いうことで、でまぁ、あ、ちょっとあんまやれてないということなんですけども、まあ、それを踏まえてもどうですか、このバランス調整で、この例えばね、魔法使い呪文系職業のこのロマンが垣間見える調整とか、うん、それともなんか、
あ、自分は魔法職だから、はい、全然強くなる分にはいくらでもウェルカムですよ。
うんうんうん、楽しみですよね。うん、
うん、
はい、はるかさんどうでしょうか。
はい、まあ、私も言うて追いついてるだけで、
はい、
そんなに以前よりかはコンツレでやってないんですけど、
うん、
まあ、とにかくお金がないんで、
はい、
新武器来たらどうすんねんみたいな。
あ、
まだ新しい装備が新防具ね、前回の新防具なんですけど、あれまだ陰陽博士しか変えてないんですよ。
はい、
うん、あとアリエスタッフをウィリールのために買って、でお金なくなっちゃったんで、
うん、
竜王行くためにお料理をたくさん買ってたらお金がなくなっちゃったんですよ。
うん、
ほうほうほう。
で新武器買えるかどうかちょっと怪しいな。あとまあね、こんなこと言うてますけど、最先端には乗れてないんで、
ほう、
まあハイエンドもそうですけど、デルメゾ4とか行けてないんで、
うん、
うん、まあ偉そうなことは言えませんけど、
うん、
うん、まあでもサブがね、置いてけぼり食らってたのを追いつかせることができるっていうのはだいぶモチベがこう上がりますね。
うんうんうんうん
うん、
うん、そうっすね、そこの強化がね、
うん、うん
う
ん、
耐えましたからね。うんうん、はい、あとありますか、そんなところですか。
はい
はい、私はまあちょっとつどつど喋ったので大丈夫なんですけども、シフティ言えば、コインボスの8枚投入は今回なかったなっていう残念さ。
8枚投入、
もっと
欲張りや。
いや、服の紙コインを早くなくしたいんですよ、どんどん。
今服の紙コインなんてないし、
今120何枚あるんですよ。
なんでそんな溜め込んでるんですか。
スゴロク行ってるからです。
友達作っておごってあげなさいよ。
うん、まあそうなんですけど、まあ、うん、そうなん、まあ、そっか、一人でもあるかなんですけど、
うん、
やっぱコインボス出た時の福引き回しの時に、
うん、
まあ昔は確かに1万枚とか、1万2000枚とかやってましたけど、
はい。
今5000枚ぐらい、まで貯めてればいいなと思ってるんですが、
うん、
うん、それでもちょっと道のりは険しいもんで、そうなると服の紙コインがやっぱ欲しいなってこうなってきまして、で回したいなってなって、でそうなるとやっぱこう一度に4枚までっていうのは前よりは確かに楽になりましたけども、
うん、
まあ大体、ノラで言ったら 10枚回しなんですが。
それでも足りぬと。
10枚回しだと30分かかるんですよ。35分ですか、
ああ、ですね。
はい。うん、35分は、ちょっとっていうね。
なるほど。
で、8枚。
まあ、確かに。
それが8枚
ぐらい。時間がかかるせいで、ちょっと腰がね、上がらないですよね。
そうなんですよ。
うん。
そこっすね、今一番の悩み。
確かに。なんか、あの、福の神持ち寄り10周いけませんかって言われると、って、って思う時ありますもん。
30分の高速ですよ。
うん、
15分だったらまあっていうあ
れですか。まあね、
だったら8枚なんですよ。8枚あれば嬉しいなっつ。あの、うん、福の神だけでいいです。もう。
福の神をそんなに
福の神だけでいいんです。はい。いうところで。だから、前に俺広場で提案出したら、あの、半分はそう思うでしょうからね。
うん、
結果。うん。だ同調してる人たちも多いと思うので、はい、じゃあなんとかなりそうだなって思ったら今回まあなかったんで、
うん。
うん。まあちょっとそれは次に期待したいなと思う次第です。はい。そんなところですね。はい。
はい、
ということで最後になるんですけども、次のウォウォウは、バージョン開けてからの、新武器会をやりたいなと思います。うん、はい。で、まあ、今ちょっと二人には始めていますけど、その次に、ま、ドラクエ3か、はいはい、あてか何かサーサムか、みたいな感じで、ね、はい、予定してますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
はい。それでは、今回はこの辺でお別れでございます。では、さよなら。
さよなら。